今日の聖書箇所は詩編の15編で、その次第としては御国への道、これは一節に、主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるのかと。詩編はいつも言いますように、よく似た言葉を、表現や言葉を少し変えて、すると。これが旧約聖書の詩編。詩はイザヤ書などのイレミア書にもたくさんある。ヨブ記も全体が詩なんですけれども、そういうのにしばしば見られるわけです。日本は世界で独自のこの日本語の中で自然に生まれたのが五七調だったわけですね。五七五七七とか五七五。それは日本語の固有のものだから全世界に使わないんですけども、他のヨーロッパ諸国やその他のヨーロッパの国では客員を踏むとか頭員を踏むとか、さらには強弱弱、強弱弱、弱強弱強と、その言葉のアクセントをもですね、一行の中にそういう整然としたリズムをずっと踏む。それしかも客員をつけると。そういうようなもの。いわゆる中国の詩には、やはり一種の客員ですね。語尾が同じような音をですね、偶数弦を持ってくるとか、奇数弦を持ってくるとかいう形で、響きを良くして、一層その歌われてる内容、言葉の内容が、三分で言ったら入らないものでも、そういうふうに、強弱弱、強弱とかのリズムと、それから客員や党員の員を踏むと、一層浮かび上がってきて立体的になって、人の心に深く入り込むというところがあるんですね。で、普通の文、私命の水に書いてるような、ああいう普通の文章、長い長く書いたところで、結局何が困ったと、本当に追い詰められたときに、そんな長い論文、研究、細かな一節ごとの研究、だの学者はこう言って、この学者はこう言って、そういうことをたくさん知ったところで、本当に追い詰められたときに、その浮かび上がってこないんですね。むしろ全然そんなものは役に立たないわけです。たった一つの言葉が深く心の中に入ると、その一つの言葉で励まされ、会うことができる。イエス様もあの最後ものすごく追い詰められたときに、細かな旧約聖書のことは分析じゃない、こんなものをするはずがないわけです。ただ、あなたのご意志をなさってくださいと。神のご意志っていうことは旧約聖書からずっと一貫してですね、言われてきたことで、たわけです。そういうことで、私自身も、ほんと短い、わずかに数行で、良いように短い言葉で一生の方向転換を与えられたので、詳しい学術的な研究ですね、この一節が、こういう風になって、こういう風になって、誰それの学者、誰それが言った、誰それ先生がこう言ったとか、そんなこと一切関係なく入ったわけです。他方では、適切な御言葉の解き明かしによって、それまで全く気づかなかった意味を知らされて入るということも様々ある。でもここで入ってくるのは御言葉なんです。その人の考え、頭の良いところが出てくる複雑な分析やら知識やらのでなく、で、そこで浮かび上がらせた御言葉が入ってくるわけです。だからその学者なりの特定の意見や考えが入ってきても力にならないわけです。本当に優れた解き明かしというものは、その人の考えではなく、御言葉そのものが起き上がってきてですね、私たちに働きかけるということになると思います。で、この、平行法ということでちょっと話しましたが、ここも一行目と二行目は同じことを言い換えただけなんですね。どんな人が幕や神様のあの御言葉が置いてある。モーセが石に直接神様から書き込んだ、神が書き込んだ石の板。それを収めてあるところは大きなテントの一番大事な場所としてですね、アラノで40年の時にはそういう移動式のテントが一種の神殿だったわけです。幕やと。幕屋なんていうのはとても聞き慣れない。今頃幕屋だなんて言って、極めて わかりにくい。わからないですよね。誰も使わないから。テレビや新聞、マスコミ、週刊誌、インターネット、マクやだなんていうことは、まあ使ってる人は誰もおらない。キリスト教の一つの一派であるマクヤっていう団体がありますが、そんなものは、キリスト教全体ですらたった 1% ですから、そのマクヤがどんなものか知ってる人は極めて日本人としては、もう本当に微々たるもんですね。だからこういう非常に重要なことが、我々は全く使わない言葉であると、この内容自体がなんとなく縁の遠いものに感じられるっていう傾向があるわけですね。聖なる山。聖なる山って、私の近くの、私の家がある日の峰山という山ですけど、徳島市の市街地に独立した、300メートル未満の山。これ、眉山、眉山って万葉集か。鶴居山。別にこれ、聖なる山と思わないですよね。だから、聖なる山っていうもんですね、我々にとっても何か縁がないわけです。だから、この、非常に重要な内容を持っていても、そこで使われている言葉はまるで縁がないと。ところが当時の人はこれってものすごくわかる言葉だったわけですね。市内の山。聖なる山。あるいは市内の山。ですね。シオンの山なし、イスラエルについてからは、シオンの山。旅の時には、いわゆる、市内山。2000何百メートルもの市内山が、いわゆる聖なる山ということでありましたが、現代の私たちにとってはですね、そのどこ、聖なる山なんていうのは本来ないわけです。日本の神社神道の中には、奈良にある、まあ、そんな高くもない山自体は神様だって、そこも入らせないってことだもん。山を拝むというふうな、山を拝むといって、どっから咲くの山、山って言ったら草木も岩石も、みんなそうですよね。でもどっからがこの山なのか。山の木の一本一本拝むのか、山の石ころ拝むのか、山のある部分なのか、頂上だけなのか。山を御神体といっても、この正体はわからん。で、それが火山も拝んだり、富士山がそうですね。富士山神社があり、富士山を御神体とする。私が何度か行った、北海道からの帰りに行った、秋田駒ヶ岳というのがあるんですけどね。たら、ある神社ではですね、門を入っていったら、その門から、秋田駒ヶ岳、真正面に見えると。このお寺はですね、神社はですね、この秋田駒ヶ岳が御神体なんですと。私は、そこの神社に行って、そこに受付をした人にいろいろ尋ねてみたんですね。いや、あなたはそういうことを本当に信じておるんですか？いや、私はちょっとこういう受付係をしているだけですけれども、とか言ってですね。だから、秋田駒ヶ岳は、高山植物が非常に良い、特別な山ですね。1700メートルに足らない山だけど、そういう優れた高山植物の宝庫になっている山々です。近畿関西の山々、大山とか、紀伊半島の中央が私も、一週間近くかかって、一人でテントを持ってですね、全部テントだけで、ずっと、吉野、奈良県の吉野駒、吉野電車を降りてから、ずっと三重県の方まで縦走したことがありますが、大変な、まあちょっと難行だったですけども、そこの、ところ、山を、その山を拝むって言っても本当にですね、どこを拝むのかと問題がありますね。ですから、日本では山を拝みますとか言ったらなんとなく分かってて、一体どこを火山になったら吹き飛ばされるということもありますよね。山の相当部分、まあ。とにかくそういうことで、このイメージになる。現代の私たちにとっては何かと。どのようにした神の国、イエス様のおられるところ、神の国、神様の愛のご支配の中に、住むことはできるのかと。御国に住むことはどんな人なのかと。神様がおられるところに住むのは一体どんな人なのかという問題ですね。生きておるときにもそういう神様の国がある。御国っていうのは神のご支配。どうしても日本人はこの国という中国の字を思い出すわけですね。 あれは国という昔の字は四角の領域に、いわゆる矛という字を書くわけですね。古い時代、国を思い出していただいたわけですが、武器で守る、矛で守ると。守られた領域という意味だったわけです。今我々が使っているのはそれをもう意味がないように簡単化してしまったわけです。ところが、本来の言葉は、王の支配という抽象的な意味ですね。しかも王は真実の愛だから、普通支配というと野村の支配、秀吉の支配、天皇制支配と。まあとにかくろくなことがなかったわけですね。あの天皇支配の上に太平戦争が起こってしまって、まあ、さっさとミッドウェー海戦で大敗を喫したところをやめとったらですね、フィリピンで100万人も死ぬだ、中国で1000万も死ぬだとか、あるいは東京大空襲10万人とか、沖縄でのたくさんの人たちが数人に一人は死んでしまうとか、原爆も水爆もなかったわけです。そういうふうな人間がですね、神だとして支配したがために、大変な被害が起こったわけです。だから支配というと冷たい感じがする。信長秀吉も徹底的なほど残酷なこともやったりした。知れば知るほど驚くようなことです。ところが、神様のご支配は全く違う。言葉はですね、どうしても支配というと、自民党の支配だとかですね、豊臣の秀吉支配、明治の支配とか、そんなことを思い出してしまうからですね、五感としてあんまりいいことないんですが、あいや、これは適当なことはない。だから、神様が治めるというのはですね、愛と真実を持って治める。まあ、治めるっていうのは昔からの日本語ですね。ですから、それは、神の国はあなた方のただ中にあるとも言われたわけです。心の内にもあれば、我々の生きている中にも神様の愛の真実を信じる人はそこでまさに、こんな状態、世の中の状態でも愛と真実の支配があると分かってくると。私自身も10年、20年、何十年かして、本当に神様を不思議な支配をなさっていると。これは周回の人でもですね、大変なことが起こって、これは、この育つ子供は最後将来どうなるだろうかと。私も一つの男で50年もおりますので、まだ生まれてなかった。それから生まれた人がもう50も過ぎてる。ずーっと見てくることができたわけです。その人の親御さんから生まれる前から結婚してない時から、結婚してから赤ちゃんが生まれて、ずーっと見てくることができた。ともおりますし、10年、20年と。そういうことで、ありますので、本当に長い年月かかって、大変な状況だと思うようなことが、10年、20年としておくと、こんなに大きな、重要なことにつながってるんだと。まさにこれ神様の愛であり、真実な導き、ご支配なんだったと。いうことを知らされるわけですね。そういうことで、神様のご支配は、私たちのあなた方のただ中にあると。で、死んだ後もそれも完全な意味でそうなるわけですね。死んだ後の神様の完全な支配は黙示録で言われて、あらゆる悪そのものが除かれた状態、滅ぼされた状態。今この世においてもそういう神様の愛は真実の中に入ることができる。死んでからもだから当然それは生存する。愛は、神様の愛は永遠だから。ということになります。で、そのためには道を、こういう神様の御国への道を歩むんだと。ことで今日の次第はですね、普通ならば、この御国に宿る人はどういう人かということになります。が、あえてこの、私たちの今もある道を歩いている、非常に我々と身近な問題になるんですね。滅びへの道か、この御国への歩き方、救いへの道か、道は二つしかない。極めて単純明快なことです。道は二つしかない。学校教育の時代に、一体誰が、どんな教育がそんなことを教えただろうか。幼稚園から始まれば保育園から、保育園、幼稚園、私自身も保育園も幼稚園も行くところではなかった、両方行ってないですけども、小学校、中学校、大学にも大学院とか、随分長い教育年月がありながら、一般の小中高、幼稚園、大学でも、一切ですね、この世界には二つの道しかないなんて、はっきりと確信持っているような とは全く違う出会わないはずですね。そんなことを言ったら、つまり何言うんかと。世の中、周りたらスポーツマンの道は政治家の道があり、滅びの道はあるかもしれんけど、うまくいってごまかして、出世する人もある、いろんな道があるやろうと。俺はもう一人のがですね、ああいう将棋をしてですね、まあ子供のように大人を投げ出して、ああいう道もあるじゃないかと。もう一生、一方では寝たきりで、もうほとんどできない意識不明ようになってしまう人もおるじゃないかと。子供の時赤ちゃんで死ぬ人もおるだろうと。そういういろんなこと誰でもいろんな道があると。俺の集まりでもですね、生まれつきに目が見えない方もおれば、中途で目が見えなくなって、結婚もできなくなって、当然配偶者もいない、子供さんもお孫さんもいない。そういう方があっても怒られるわけです。まあ、年賀状によく、この家族がこんなに成長しましたと言ってですね、息子さんからお孫さんたくさん一緒に写す方もおられるけど、全く配偶者もいない、あるいは孫も全くできようはずがないという方にとっては、どうしてこんなに、自分とそういう人たちの差がついているんだろうかと。いうふうなことを、おのずから吹くとこう、まあ、そういうことを慣れてるからですね、まあ、思わないかにしても、そういうような、配偶者もいないし、もちろん子供もいないし、お孫さんもいない人にとっては、そういう入会館に多くの家族が並んで写真を撮っている正月1日送られても、まあ、本当に共に喜ぶって難しいことなので、喜べない正月早々ということも、まあ、送る方は、現代の状況を知らせるという別に全然そういうわけなくても、受け取った人にとってはなんとなくですね、いい気持ちしないということもあるわけです。まあ、そういうことで、この世の道はそういうふうに豊かに子供、子宝が人あれば、全く一人もいない。孤独のままで生涯終わる方々もたくさんおる。それどころか食べるものなんて途中で死ぬ人さえたくさんおるんですね。私たちが食事をするときには、本当にそういう意味では、その人たちは現に7億人もの人を飢えてると、痩せ細っているということを考えますと、食事そのものが、これは私たちが神様に与えられたと。祈らんでも与える。けども与えられたこと、そんなに神様が与えてくださっているというふうに信じて、神様を信じて受け取るときに、一層神様と深く結びつける、食事の旅。ということですね。ですから、この神御国への歩みっていうのはですね、まあ、はっきりしていると。で、そのことは、世の多くのほとんどの人が、いつの時代でもわずかしか知ろうとしない。知らされても、知らされようとされても、イエス様、神様は、入り口でも、叩いても、開けようとしない。私たちの祈りもそれと同じで、祈ったら相手のところ届いてる。神様は届けてくれても、相手の人が開かないと、イエス様、神様は叩いて叩いても、なかなか開かない人、いくらでも、ということがわかりますね。でも、祈りは届けられてる。ふっとその祈りが聞かれて、ふっと不思議な時に、開くと。私の場合も、誰かが祈り、神様、イエス様も祈ってくださって、戸を叩いてくれとったと。その時に、ふっとした、ちょっとしたことで、滝を見て、パッと開いた。で、信じていこうという気持ちに、突然変えられたということもあります。この道に関しては、イエス様もですね、御国へ行く道、それはどう言われたか。狭き門から入れと。御国に行く道は狭く。門は狭く、道も細いと。狭き門ってアンドリジーダの作品で、このタイトルだけは知ってるけど、イエス様が言われたその言葉の意味を考えたこともない。いう人は非常に多いだろうと思います。だいたい聖書の言葉っていうのは、隣人を愛するとか、そんな言葉は誰でも知ってるけど、それはどこまで広がりがあるか、どういう意味でこれで言われてるのか、それを愛したらどうなるんだろうか、そんな愛ができるようになるんだろうか、なすものは何だろうかと、突き詰めて考える人は本当に少ないと私もそうだったんですけども、狭き門から入れ。滅びに至る門は広く、その道は広げるとして、そこから入る者が 多いと。しかし、命に通じるもの、命、こういう表現ですね。御国ですよね。命に満ちた完全な命、永遠の命、神様の命と同じ命がある。そこに通じるもんは、なんと狭くその道も細いんだろうと。しても、それを見出すもの、扉を開くものは少ないと。これ今もこれ語りかけている。聖書の言葉っていうのは昔イエスが言った他方だけではなくて今も語りかけられている。キリスト者になったからこれも卒業したんでは決してなくて一層この意味が深くわかる。私たちがこの前触れましたけど広い道と狭い道だったら当然狭い道は難しいと。イエス様もなんと狭く細いことだと。どっちがあったらその狭いそうな方、難しそうな方がより神の国に通じると。その道歩いて誰も反対しない。帰ってニコニコ迎えてくれる。あ、広々してる。悠々と歩ける。そういう道は、滅びに至ると。滅びに通じる門は、広く、道も広々としていると。門も広く。私たちが何かの分かれ道に立ったとき、どっちの道は狭いのか、門は狭く、なんと狭いことかと言われるほど、歩くことが難しい、歩けたら学校落ちるかもしれない。まあ、こういう最も狭く細い道というのは、これはこの道を歩けたら殺されてしまうということですね。徹底して迫害を受ける、苦しめられる。それはゾッとするような苦しみ、江戸時代とかローマ帝国、あるいは中国にもたくさん殉教者を出したんですけども、残念なことに日本には本当に知られていないことです。で、その道、そういう道を歩く人こそが、霊的な聖なる山、あるいは霊の国そのものである神の国、イエス様のところに行くことができるんだと。今も日々、私たちの心の開き方によって、今もその、死んだのってのは、今もその御国へ達するかどうかがいつもある。御国に達すれば、あの人生の海の嵐というように、イエス様こそが港だと。人生の嵐が吹きすさぶる中、港に、そこに私たちの心が安らぐ。そこが御国、聖なる山、聖なるところ。ということで、今もこれが、あるわけですよね。で、ここではですね、まあどういういろんな側面で言えるんですけど、まあ、15節、15編支援では、ここで完全な道とある。完全な道ってあって、この訳語によって、ちょっとも引いてしまおうと。何や、完全な道やられたら、全く正義に富み、愛に富み、真実に。そんな道やらとても歩けんではないかと。しかも、完全な道って何やと。まあ、そういうことにもなりかねないんですね。この言語、ターミームって言うんですね。ターミーム。これは、完全なというと、日本語ではちょっと強すぎる表現になります。これは、全き道。完全の善ですけど、全き道と。日本が、より、まあ、きつい感じがしなくなる。まあ、完全な道歩きようかなって。歩いてるぞって言える人おれへんだね。全く道ということになったら、自分にとっては十分な良い道だというような気にも受け取ったら、それはまあまあ、わしはまあまあ、今までの道全く道だと。まあまあ、不満ない道だとか、言う人もおるかもしれません。で、これは、だから、英語でもですね、まあ、こういう時に、このターミームとはどうかっていうのは、ヘブライ語ので検索して、どういうところにどういうところ使われているのもいければ、まあ、これはどういう意味合いかというのが浮かび上がってくるわけ。この完全なという一言だけでは、なんとなく縁が遠い。で、これは日本語訳でもですね、どうあれ、口語訳ではどう訳していたか。これは、まあ、口語訳持ってる人は、特に詩編においては、何種類かの英語訳、口語訳、新化訳とか、英語訳も何種類か、 手元に置いといた方が、まあ、少しはですね、意味の狭さを広げることができる。ということですね。英語というともう、まあ、40種類も超えてあるから、一つや二つではですね、傾向はわからんところもあります。これは、本来は、walk upright と。このターミーと副詞に使われているわけです。形容詞に使われること。副詞的にも使われるんですね。で、たた二語で、放落、歩くですね。ターミーム。たた二語は歩く、ターミーム。だから、コンプリートという意味もあるんだけれども、サウンド。それからまっすぐな、ストレート。あるいはアップライト。ちょっと、コメント欄に出してみます。He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. The New King James Version. 伝統的なキング・ジェームズバージョンの、400年も昔の英語のちょっと古風な表現をちょっと現代的に書いたニュー・キング・ジェームズバージョンでほとんど同じです。これ、アップライトリー。こういう訳のものが多いですね。ブレイムレスリーと。書けるところないっていう感じのもありますけど。この訳を取って、例えば、公訳では、直く歩む。これアップライトリーと同じ意味ですね、ほぼ。これに完全な道というのと、直くまっすぐな道、まっすぐ歩むと。これ副詞的に原文も使われているんですね。英語のアップライトリーもこれを副詞として使っているわけです。原文は副詞的です。ずいぶん違うわけですね。完全な道を歩くんだ。なおかまっすぐな歩みをすると。神様に向かってまっすぐな歩みをすると。真実に向かって、時には歩けない、倒れる。とにかく起き上がってまたまっすぐ歩むと。そして正義を行う。ですね。ワークス働かせる。righteousness。いわゆるそうですね。正義を行う。正しいこと。そういうふうに、このアップライトというのは、身近なところでは、アップライトピアノって言うんですね。このアップライトというのはまっすぐなと、この直立している素直な、そういう意味の言葉です。まっすぐということで、このまっすぐな意味、アップライト。ですから、まあ、こういう支援のところにこういう、完全なっていうのは、この、日本語としては、この、ちょっと強すぎる訳になってしまうんですね。これ見た途端に、パッとこの、支援の中身、なんとなくパッと、遠ざかるような感じがするんです。私やら完全な道は、とてもじゃ歩けないわと。どんな道なっていう方ね。そう、このように、なおく歩みっていうような訳でありますとですね、これは、これはなんとなくあれ近づいてくるわけですね。幼子ような心を持ってですね、神様を見つめて歩くと。誘惑とか罪に犯してしまって、落ちてもまた立ち上がって神様を見つめて歩く。そういうね、なんとかまっすぐ歩む。それはまあできる。なんとかできる。で、新約聖書では、人間は罪のために、間違った道ばかり行って死んでしまっている状態だ。思うことも考えることすること。だけどイエス・キリスト様が私たちそういう死んだ状態から起き上がらせてくれて力となってくれてイエス・キリストが導いてくるようになった。私の後に従えと。人間として来てくださったのでこの生き方があるより分かると。で、歩けなくてもイエスさんを見つめとったら不思議とある種のちょっとした力。 イエスを見つめているとちょっと力が足りる。あの、応急が足りる人もいると思うんですが、それでイエスを見つめて歩いてくる。倒れて的を打って、その光。私は命の光を見る、持つと。私に従ってきなさいと。私は命の光でもあると。そういうことで、このなおくわえむ、さっき言いました、原文は副詞的に使っているわけです。英語もその点です。walk uprightly。まっすぐに歩む。なおくわえむ。で、正しいこと、まっすぐに歩くということは、罪を犯さない。あるいは罪を犯しても十字架を許してもらって、義とされる。正しい道になるわけです。間違った人に信じていけば、義とされて正しい道を歩いたことにしてくれる。そして、心には真実。これが、ね、こう言います。エメスということです。エメス、同じように真実。ないし、真理、誠。で、これ、エメ。アーメンという言葉の語源が同じなんですね。アーメンという祈りの言葉、賛美歌の終わりに付けられてきた言葉も同じことを歌います。誰かが祈ったと同じことを祈りますというのは単純な意味ではなくて、真実に祈ると。誰ぞさんが祈ったことを真実と同じように祈りますと。真実の根本にあるのに、これは教会である、まあ、教会の方と、家庭集会に、来られることありますが、いや、私は、教牧師さんから、同じことを祈りますという意味だと教えられましたとか言って、とか複数回ありましたが、アーメンというのはその同じことという意味がないんですよね。真実という意味が一貫している。アーマンという動詞は、本来、堅固にする、固くするという動詞で、そこから発生したものは、アーメンなんですね。ヘブラ語というのは、日本説明はアクセント。ダーバル、語る話、スピークですね。アーマン、固くする。というふうな形ですね。ハーラク、歩く。というふうなことですね。アーマン。そういうことで、エメス、アーメン。それから、私のアドレスネームに、e メールアドレスに、エムーナーも、たくさんエムーナー、エメス、アーメン。同じようにみんな真実ということがある。ここでは、それは真実と訳してあるところです。心には真実の言葉がある。これはイエス様を持ってくださったらですね、嘘は言えないと。少なくとも、ああ、これちょっと簡単にちょっと嘘をついたら楽になると思っても黙っておらないといけないと。まあ、残念なことに、世界の大国、アメリカのトランプという人が、平然と嘘をつくと。根拠もないのに、バイデンさんが大きな嘘を郵便を盗んだとか言って、盗った扱いにしたり、ひどいことを躊躇。で、自分はというと、陰で、そういう、外国の、ところ、問題まで持ち出して、自分利用したり、したわけですね。日本も、もう周知のように、前の首相のある首相の時なんかは、安倍の、その顔色を伺って、100回以上もですね、明白な嘘が出たということを、この、野党が、あれを調査するようにと言ったって、国会の調査の方いうことをするところが、それだけたくさん嘘をついてきたと。ということですね。そういうふうに、この世では、もう平気で、1億人以上に向かって嘘をつく、世界に向かっても、配信されるので、そういうこと、そんなことが、もうあまりにもあるから、真実だなんてどこが通用するのか。と思うように、非常にそういう意味では、人間の心の世界に悪いものを撒き散らしておるということになると思います。経済といって、つい数日前までは6月まで続けると。官房長官から水素庁まで行ってたんで、 支持率が 40% で急落した。もう慌てふためいて、まあ全面切ると。ここの正体も本当にまあいた周囲の顔色ばかり伺ってですね、明確と会議問題でも、国会答弁でも絶えず後ろの人を首を押して、後ろの人を刺して、そればっかりと棒読みしても呆れてしまったことがあります。まあそういうことで、この真実の言葉っていうのは、もう至るところでないわけですね。で、漢字の真、人弁に言ということも、まあ、語源というのはいろんな説もあったりしますが、人がその言うことと思っていること、人そのものと言うことが同じだと。そういうことは真実と言うと。本当に思っていることを本当に言うと。心にもないことを言う。これは真実に反するという。真実というこのことは、元の形は、信仰の真に実なんですね。で、後からですね、この真実は、そういう意味ではなかったのを転用されてきた。これ、詳しい語源辞典見たら書いてあると思うんですけども。で、言葉が、ここで特に、この、二節の後半と三節に強調されています。イエス様も、人を汚すのは食べ物ではないと。これ食べたら汚れるもんじゃないと。これに触れたら汚れというもんじゃない。人を汚すものは食べ物とか何かに、ハンセン病の人に触れたら何とか、今でもある童話の人と、昔は日本もですね、戦前だったら、童話の人と握手をしたら手が汚れと。タバコの火でも、火箸で火を指定するんだとなって。実際に私は、徳島県南の人から昔そんな人と驚いたことがあります。そんなことして汚るはずは、絶対なくても、そういうことを信じてしまうと。人を汚すものは食べ物からでなくて、口から入るもので、口から出ていく言葉によって、言葉は心から出るから、この汚れた心で相手を汚すんだと。そういうことで、言葉っていうのを心が出るから、まず、真実の言葉ってことは、真実な心。イエス様に向かっての真実な心を、少しなりと持つことができれば、私たちも、そういう真実な言葉を出すことができるようになると。で、でこの道ですね。道に関して、あと、旧約聖書の重要なこの箇所として、だいぶ前に全国集会で、私がお話ししたことがありますが、神様は御国への道を、非常な回り道を通らせると。これは出エジプト記にそのことがあります。出エジプトの13章の17節です。出エジプト記の13章の17節以降にあります。で、ここにですね、出エジプト記13章の17節以降、ファラオ、エジプトの王が民を晒したとき、神は人々、イスラエルの人々をペリシテ街道、地中海沿いですね、の道には導かれなかった。この道は近道であったが、民が戦わねばならぬことを知って後悔して、エジプトに近いからさっと帰ろうとするかもしれない。だから神は民を足の実、これはギリシャ語訳では後悔とされたために、ギリシャ語エリアティス X70 という形でよく略称されますが、エリュスロス赤いという言葉を使って赤い意味、後悔と日本語で訳されていますね。便利の色と。で、後悔とも言われたりしますが、原文はこの本来草、スーフという、足というですね。こちらにも足がありますが、足の海に通じる荒野っていうところ、日本の荒野で石ころ生えて雑草が生えてるんじゃなくて、草も生えてないような砂漠ですね。その道に迂回させられたと。 これは簡単に一言書いてあるけども、ペリシテ街道の道っていうのはですね、もう簡単に行けるはずなの。例えば、イエスが生まれた時、文字クリスマスですけど、ヘロデ大王が後で、そこのあたりの子供を、赤ちゃんを、生まれたばかりの赤ちゃんに皆殺しにしたと。その直前に天使からお付けがあって、ですね、逃げたわけ。生まれたばかりの赤ちゃんを連れて。そんな馬で失踪するんでもなくですね、そういう女の人と会話は女の人を乗り慣れないものに、それでも、エジプトへ簡単に行けたわけです。あるいは、どのくらい簡単かわかりませんけども、これは、距離からしてみたらですね、何百キロか、まあ、それと大したことはないんですよね。これは、干ばつの地図で見てみられたらわかります。まあ、400キロだったとしても、1日40キロあると10日で着くんですね。まあ、まあ、私は山の重装して10時間歩いたとかよく思いに寄せて、若いとか相当体力も持久力もあったもんだから、10時間を歩く、一人で重装の時なんかは、それはもう前としょっちゅうあったわけですけども、一般にはそこまで歩けないとしてもですね、せいぜい2週間もあったら帰れる、行けるというぐらいの距離。その近道を、迂回路って簡単に書いてあるけども、これはどのくらいかかったかというと、まっすぐ下がっていったら2週間でも行けそうだというのに、なんと40年もかかったと。まあ、これは信じがたいほど、迂回路ですね。遥かなシナイ半島を回ってですね、2000何百メートルの高いシナイ山にも登って、そこから降りて、カデシバルネとワシで、そこと長期間持って、まあ、実に大変な、回り道。この、ペリシテ街道の道は近道であった。荒野の道は遠回りをさせたと。こんな一言単純に書いてあるけど、実際もう大変な迂回路ですね、何百キロという。神様でもそういうお方だと言います。私たちが安易な道を行ったら、ちょっとした困難にめげて、本来の御国への道を簡単にこの道へ後戻りしてしまう。だから非常に長い大変な険しい道をあえて選ばせると。パウロも神の国に入るには様々な苦難を経なければならないと。それも予想できるような苦難でないと。全く予想もしないようなことが起こるというわけですね。でもそれを、エジプトの出た民は、多くが、逆らって、こんなことならエジプトへ帰った方がマシだと。モーセを殺そうとまでしたというぐらいに、その困難な道を行くときには、大きな闇の力を襲いかかるときがある。それもほんの一部の人たちは、まっすぐと、前途に輝く雲の柱、火の柱。これは雲は神の臨在のシンボルだったわけですね。モーセも、シナイ山で現れたときに、新約でもそうですが、深い雲の中で現れた。火の柱、これは、まあ、これは夜でも移動も少々できると。光。前途を照らす光。で、現在の私たちにおいても、イエス様はさっきも言いましたように、私は命の光を持っていると。またそれは、情熱というかエネルギーとか、そういうことにも関連してますけれども、そして、さらに新約では、決定的なあの道の言葉。イエスは道を導く人でもある。あの、詩編の23分。私は、あなたは我が羊飼いだと。羊飼いを導く。憩いの右側へと導いてくださる。けど、他方、 鞭を持ってもおられると。私は導くものであるが、それ以上に私そのものが道だと。私は道である、真理である。言われたわけです。そういうことで、イエス様を信じておれば、道そのものに早むマイスクレートにずっと動いていると。イエス様にしっかりと家に留まっていれば、一人で神の国に行く道そのものなんだという、動く歩道のようなものだというわけですね。はい。そういうふうに、この道の問題は当然のことながら、旧約聖書の最初から、新約聖書のずっとその道、ここに道があると。今の私たちも、この世のありとあらゆる道からそらす娯楽や快楽やそういう間違った政治やいろいろ、新聞、雑誌、テレビ、みんな異なるほとんど圧倒的な方位媒体は、広く道、ある外交の人が本当に言ったということ、日本のテレビ見て驚いた。もう圧倒的に NHK の民間を食い物、食べるもの、飲んだり食べたが、本当に大きい。そういったらゲラゲラ笑わせること。そういうふうに、そんなことなら動物でもやってるわけですよね。猫らいざらしたりこれでも喜ぶ。食べ物やってこれでも喜ぶ。人間に固有に与えられた目に見えないものを信じてそれを見つめて生きるという憎みへの道っていうことを示唆するようなテレビやら CM やらそういうもの、本当にないと。もう、はるか昔に、大谷宗一という、まあ、川と以降からも非常に影響を受けた思想家って、あのテレビ白黒が出たときに、テレビは一応、総白地からの道、白地っていうのは知的症もですね、白地という言葉で、内村監督も昔アメリカの白地に行ったとかいう、あれがあります。一億総白地方っていう、そのことは私もずっと昔聞いてて、随分はっきりしたこと言うのはびっくりしたことがあります。けれども、テレビによって、どれほど本当に愛や真実が増えただろうか。しかも今回はインターネットという手段で、それをデタラメでもバーッと拡散すると。でも一方では、だからこそこの聖書の真実っていうのは、一層必要だまして、切実さを増している。この世の中が、よそ偽りの道、その情報だらけになっておるという状況。以前は、ラジオもテレビも新聞も雑誌も、こだらんことを書いているような、そのものなかったわけですね。今は洪水だと。昔は一人でに自然が取り巻いて、神の国を差し招いておったわけです。都会っていうのはこの前、後に書いたように、コンクリートばかりで人間を使ったものばかり、およそ半自然ですよね。ビルディングや高速だら道路。土が生えてきた虫がおり、川辺に流れておって魚もおり、そこにいろんな虫や獣をおる。目を上げれば星が見える。ちょっと入ればいろんな草花、あるいは野草、雑草、生き物がおる。それらの完全に滅ぼしたほとんど。で、大都会なのが成り立っているということですね。ですから、昔であれば、周囲を静かに見ただけで、神の国への道が、至るところに言えば、暗示され広がっていたのに、今では至るところに人間を作った、しかも、経済的理由、金儲けとか、良いものを食いたいとかですね、よく楽しみたい。そういうもので溢れている中にあって、一足の聖書の世界の真実の言葉や命の言葉はそこにある。それが一層この重要性が浮かび上がってきていると。そういう意味で私たちそれを知らされたものは、何もできないということで祈りを持って少しないともう絶えず、そういう機会も与えられるようにと願ってですね、歩ませていただきたいと思うところです。以上です。